守谷銘仙の心の日めくり。おはようございます。守谷銘仙の心の日めくりの時間です。優しい朝。メロン美味しかった？それほどでもないけど、まあまあだよ。初物のメロンにフォークを刺しながら、夫の目元に笑みが浮かんだ。二人が休日の朝、部屋の中に立ち込めるコーヒーの香りは、疲れた体をゆっくりほどいていく。庭の欅が揺れている。朝日をまとった5月の風は、勢い黄緑色の精になって窓辺に恋をした。私たちは急に訪れた風たちと戯れる。欅の新芽がキラキラと輝いています。先週我が家にやってきた盆栽の小さな欅も、居場所も落ち着いて、一緒に光を受けて、風に揺れて、なんとも穏やかな優しい、ういういしい気持ちで、私たちを癒してくれます。浦和駅西口広場から、埼玉会館の前を通って県庁まで、欅が一斉に芽吹いています。青空に向かって伸びた枝々に、黄緑色の無数の小さな新芽です。その生まれたばかりの葉と葉の間に光が差して、まばゆいばかりの欅の光の海です。一年を通してこの初々しい新芽の美しさを楽しめるのは、たった一週間ほどでしょうか。体の中にこの輝き植え込んでおきたいですね。さあ、心の中にも緑の栄養をたくさん取り込んで、今日も一日爽やかにスタートができますように。心の日めくり、どうぞご一緒にめくりましょう。今週の言葉です。ねえ母さん、ねえ母さん。母の日、もうすぐですね。どんなに年を重ねても、母は母で、偉大で永遠ですね。ねえ母さん、私ももうこんなに年を取りました。今日も母さんの笑顔の写真見ています。ねえ母さん、泣いたり笑ったり迷ったり、毎日いろいろあるけれど、相変わらず小さな夢、大きな夢追い続けています。ねえ母さん、母さんの命の雫、今日も一滴二滴心の中ですくっています。今日あることの、あれることの永遠の感謝を込めて、母さんの雫確かめています。ねえ母さん、何かに向かうとき、 怖くて怖くて足がすくんでしまうことがあります。不安で自信がなくて恐ろしくて、時間が止まってくれればいいなんて、そんな風に思ってしまう時あります。そんな時は鏡の前に立ちます。そしてまっすぐ自分を映してみます。小さなエッセイです。その朝、私は私を見る。時計が止まり、風の音が消え、私は私を見る。父がいて、母がいて、私は稲穂を拾いながら夕焼けの中にいて、家々に明かりが灯り始める頃、一番星に祈っていた、まだ少女だったあの日に帰る。そうして一つの決意が生まれる。まっすぐ前を見よ。まっすぐあなたを見よ。はい。ねえ母さん、写真の中の笑顔、どうぞ私にも分けてくださいね。ねえ母さん、写真の中の眼差し、どうぞ私にも分けてくださいね。ねえ母さん、写真の中の強さ、どうぞ私にも分けてくださいね。今年も私の年の数だけカーネーション買いますね。三人兄弟の長女の私が生まれた時から、母さんは母さんになって、それからずっと母さんですものね。ねえ母さん。はい、それでは今日の一曲目お聴きください。松野仁さんのバイオリンで、スペインセレナード。
Thank you.
はい、ところで母の日って一体いつ頃からあったのでしょうか。母の日のルーツです。母の日の由来にもいくつかあって、また母の日も世界中バラバラなんですね。ノルウェーでは2月、タイでは8月、ロシアは11月です。でも多くの国々では3月、4月、5月に集中しているようです。そして由来のまず一つ目です。古代ローマの時代、神々の母に感謝するための春祭りに起源があるようです。そしてまたイギリスでは17世紀復活祭の40日前の日曜日をマザーズサンデーとして、奉公中の子供たちにお母さんをねぎらうための休日が与えられたのが始まりといいます。それからこれが定説とされていますが、アメリカウエストバージニア州のアンナ・ジャービスが、教会の牧師だった母親のアン・ジャービスの命日に信者たちに白いカーネーションを送ったのが日本やアメリカの母の日のルーツとされています。アン・ジャービスは1858年マザーズ・デイ・ワーク・クラブ、母の働く日を結成しました。病気の人を助け、また病気予防のための社会運動を手がけ、南北戦争では中立の立場で傷ついた兵士の看病をするなど、平和と幸せを願って献身的な活動をされてきました。その娘さんのアンナ・ジャビスによって、すべての母親に対して社会に対する貢献を称えてという意味で祝日を作る運動が進められました。その後1914年、当時のアメリカ大統領のウィルソンが5月の第2日曜日を母の日として国民の祝日としました。100年ほど前のことなんですね。日本でも1915年頃、キリスト教会の日曜学校で母の日が始まり、公式には1947年に5月の第2日曜日が母の日になりました。お母さん、お母さんとそっと呼んでみる。大人になっても遠く離れていても、あなたはいつも青い空。どうぞお届けします、お母さん。
Thank you.
お便り紹介です。川口市の前田さんからです。守谷銘仙様、いつも楽しく聞いています。朝の時間がとても楽しみです。盆栽といえば松、そんなイメージしか持っていなかった私にとって、第27回大盆栽祭りのお話はとても新鮮な気持ちで聞かせていただきました。考えてみれば、日本を代表する伝統の一つなのに、ちゃんと見たことも学ぶ機会もありませんでした。以前にニュースなどで若い女性に人気があることは聞いたことがありますが、盆栽が平安時代から楽しまれていたこと、アワビの貝殻に生けられた盆栽の話、美しいものへの憧れの原点であった盆栽の世界観、また美しくしつけ育んでいくものであるというお話の一つ一つが心に残りました。どこかで盆栽に出会った時には、今までと違う見方で感じるものがあるのではないかと期待してしまいました。思いがけないとても貴重なお話でした。先週の盆栽1年生のお話をお聞きくださってのメールでした。知らない世界を知る。とても自分には手が届かないと無理と思っていたことが、一つのことがきっかけになって急に近しくなったりして、そんな経験ってありますよね。私にとって盆栽との出会い、浜野さんとの出会いもまたそうなのかもしれません。そしてそれはきっと、丁寧に慈しんでお世話をする方々のそれぞれの人生がそのままそこに染み込んでいて語ってくれているからでしょうか。大盆栽祭り、今週の3日、4日、5日です。どうぞお出かけください。それでは音楽です。チャイコフスキー、くるみ割り人形より。 通メールご紹介します。以前ここでご紹介させていただいた野いちごの会の野上さん、渡辺さん、小林さん3人の連名でいただきました。私たちはアレルギーや障害、疾患のある子を持つママです。野いちごとはそんな子供を持つママとその家族、理解してくれる仲間が集まるスタートしたばかりのサークルです。子育てに苦労はつきもの、頭では分かっているつもりです。でも続く病院通い、かゆみや痛みで眠れない日々が続くと、こんなことがいつまで続くのだろうかと弱音を吐きたくなる瞬間があります。また子供と共に社会の中で生きていこうとするとき、みんなと同じようにできない不自由さにふと孤独感を感じてしまう瞬間があります。私たち野いちごはそんなママ同士、少しでも寄り添い合い、一緒に一歩を踏み出して楽しい子育てをしていけたらいいと、そんな思いとともに活動しています。先日守屋先生のラジオを聞きました。私たちの思いを代弁してくださるかのように野いちごの活動を紹介してくださって、子どもの辛さを受け止めて、そして応援してくださって、私たちは涙を止めることができませんでした。私たちは一人では子どもを育てることはできません。仲間、そして支えてくださる方がいるからこそ、親子ともに成長していけるのだと思います。野いちごの活動では仲間とのつながり、そして家族や地域、社会とのつながりも大切にしながら活動していきたいと考えています。野いちごは6月に芸術書道にチャレンジをします。心の思うまま言葉と色で表現し、親子で一つの作品を作り上げたとき、私たちはきっとまた新たな一歩を踏み出すことができることでしょう。一人では乗り越えられない日々も、仲間がいて、そばで支えてくれる人がいたら、新しい何かができるかもしれない。たくさんの思いを形に変えられたら。野いちごはあなたを待っています。どうぞお声をかけてください。可愛らしいお知らせも一緒に送っていただきました。リーダーの野上さんのコメントが載っていました。私にも何かができるかもしれない。辛かった思い、息子からたくさん学んだこと、それを自信に変えていこう。もし悩みを抱え行き詰まっている人がいたら、そばにいたい、そう思ってサークルを立ち上げることにしました。笑顔と感謝を込めて、はい、そのようにありました。若いママたちの思いの強さに、ついつい私の方まで気合が入ってしまいます。いよいよ出発ですね。どんな作品が仕上がりますか。 2,3 歳のお子さんたちと墨で遊んで、お母さんたちと一緒に墨の世界で自分たちを表現していく。思いはくるくる回ります。あんな風に、こんな風に、1年後みんなで発表会ができたらいいですね。まずは力を合わせて挑戦ですね。はい、最後になりましたが、お願いです。5月9日の母の日に寄せて、お母さんのこと、ファックスかメールでお寄せいただきたいと思います。お母さんにまつわるお話、どんなことでも結構です。きっとそれぞれの方に大切なエピソードを終わりかと思います。お待ちしています。宛先です。株式会社 FM 浦和、さいたま市浦和区高砂 2-1-19 ス048-834-7783。 メールアドレスはメールアットマークレッツウェーブドットコムです。はい、どうぞよろしくお願いいたします。爽やかな風光る5月、重たい衣を脱いで明日に向かって背伸びして、今日も一日元気で過ごせますように。守谷銘仙でした。